はい、というわけでタコの卵で有名なてっちゃぎ、
はい、皆さん、
あのエギンガーとスロッターでも、
エギングに関しては一言したことあるよ。もう俺は
もうなんかゴールド以上いってるよね。
ゴールドとかもうあの眠くても行くわ。
エギングでじゃあスーパープラチナぐらい行ってますよね。
え、もっとダイヤ、ダイヤ、ウルトラ。
え、もうウルトラダイヤのエギング。
あ、行ってる行ってる。相当詳しいよ。
じゃあもう今マスターとかとぶち当たったりとかすんねんね。
まあまあいい勝負するかな。
でマスターがあのウルトラダイヤのてっちゃぎに負けて、ガーガーってなるレベルなんです
よ。で俺はあんまランクもやってないからって、
うん、あんでマスターのやつの LP をみるみる下がっていくみたいな。
そうそうそうそう。
こんな、うん、こんなものみたいな。
そうフリーザよ、ね、
なんで分かって
フリーザこそランク増してない人よね。だから悟空に負けたんだよね。初めて本気の実力出したから、ついていってないだろ、体がって。
でも、おめえも全力で戦いたかったんだな、みたいなの言われてたやん。
だからランクもやって、初めて熱くなれたみたいな。
今まで何やってたのじゃあ。
カジュアル。
いや、よう言うわ。
カジュアル。だから抜き算だったんでしょ誰も本気出す必要ないみたいな。
片手で勝負してあげますからね。
そうそうそうそうそう。
ご心配なさらずに。
うんうん。
ま、うん、あそう。いや、まあ今日は皆さんに何の話をぼちぼちしていこうかなっていうのは特に決めてなかったんですけど。
はい。
ただよ。
うん。
ただ、シャザーンって。
ああ、シャザーン。
あれ見たんすよね、実は。
ほうほう。天と地と人が揃ってくれた。
いや、だから映画館は行くって言ってるやん、僕。簡単に。
行ってないやん、ドクター・ストレンジも。
ドクター・ストレンジは、だから行こうと思ったら、上映終わってたから悪いじゃないですかね。
え、ウィンター・ソルジャーは？
ウィンター・ソルジャーそもそもやってんの知らんかった。
あ、その時あんまりハマってなかった。
あの時だから、ファースト・アベンジャーしか見てなかった。
なるほどね。それは俺が悪いよ。っ
ていうか、2とかあんのみたいな。だいぶしてから、DVD とか出揃ってからなんかみんなが、ウィンターソルジャーとかって言い出して、はってなったのがモテラジに残ってると思う。
なるほど、
ね。で、何言ってんのって言ったら、ウィンターソルジャーって、キャプテンアメリカの続きやねんけど、みたいなことを、あれ、誰言ってんの、川柳さん、それとも、てっちゃんかな、誰かな、川柳さんが言ってたのかな。まあ、そんな暗い過去はどうでもよくて。
そう、どうでもいいのよ。もう、俺は全部、どうでもいい。
未来にだけ生きてほしいんですけど、
はい。
ただ、だから、シャザーンって。
はいはいはい。
珍しく、字幕で見たんですよ。
はい。なんで？
まあ、時間帯が字幕しかなかったっていうのもあるねんけど。
うん。なるべく吹き替えで見たい、豚尾さんが。
もう一つ言ったら。
はい。
吹き替えがちょっときな臭いっていう噂を聞いたんで。
うん。
なんか吹き替えが痛いよね、みたいな話をちょっと聞いたのね。うんうん、
僕は珍しく吹き替えで見たんです
けど。ちょ、逆やん。
いや、だから僕も時間帯が。
ああ、でもそういうのあるよね。
あるある。
なんか、数奇な運命ってやつね。うん、だからこれがあれでしょ。
俺が吹き替えで見たくない理由は単純に耳が悪いからよ。
ああ、
好きとか嫌いじゃないのよ。耳が悪いから字幕の方がいいの。目はいいし。
で、あれでしょ。聞き取れへんかった時巻き戻しできひんっていう。こと言ってましたね。
何言ってるか分からん。
でも家でアニメ見るときは巻き戻しできるから見れるってことですよね。
まあ、家で日本のアニメ見るのにわざわざ字幕は選ばんよな、なかなか。
もう選べたら
選ぶときもある。まあ、あるけど。
で、まあまあ、それはいいとして、まあ、
はい。
言うたら、天、地、人の天が変わったってことですよね。
うん。
その、天ちゃんの天が字幕、吹き替えやって、僕の天が字幕やったってことですよね。
そうね。
数奇な運命ですよね。
ジョジョね。
いや、言うわ。いや、そうじゃなくて。
うん。
てっちゃんが。
豚尾さんは字幕を見て、俺は吹き替えを見る。
どっちが、どっちが天で、どっちが地やねん。なんか僕は地べたを見てたみたいな。
いや、俺も地べた、両方地べたみたい。両方石仮面被ったかもしれ
ん。二人の囚人なんですね。
それとも両方、波紋習ったかもしれん。
で、まあ、吹き替えじゃなくて字幕で見た感想を言うと、
うん。
いや、字幕で面白かったやんって。
うんうん、っていうか面白いよね話
っていうかそのなんていうの話に対してなんかその字幕が不利な点っていうのは特になくて、うん、まあ普通はないんですけど面白い映画と字幕でも吹き替えでも、うん、ただ吹き替えって足引っ張るときあるじゃないですか。
うん、
なんちゅうか
そだからなんつうの足引っ張らない場合もあるじゃん。なんか声優あって
るみたいな感じで、いやもちろんもちろんもちろんもちろん
上げる場合もあるけど、でも字幕って一定してるから安定してるよね。
そうそう、字幕って良くも悪くもその映画そのものに近いじゃあ近いし、字幕がもちろん良くない字幕の時もあるけど、
うん、
意味が分かればまあ大体映画って普通は面白いもんじゃないですか。
うん、
もう補完できるやん。でも声って結構印象が変わるから、
俺はさ俺がロッカーって言うもんね
ロッキーがこれから林原めぐみやったら嫌でしょ。
嫌かもしれんけど。
けど、林原めぐみのロッキーも案外いけるかもしれない。
いける。いけるかもしれない。
うんうんうん
うん。
うん。言うたって上手な声優ですから、林原めぐみって。ロッキー役をオファーされても。
説明不要だもん。
林原めぐみの凄さっていうのか？
うん。説明不要、林原めぐみみたいじゃん。
でもロッキーの声が、栗田寛一とかやったらきついじゃないですか。
うん、
ちょっとあの苦戦を強いられそうな雰囲気あるじゃないですか。
ロッキーが綾波レイでしょ。
あ、そうそう、それやったらまだまだまだでしょ。
風見町が、
あ、そうそう、
俺はよ二人目だからよ
まあプロやからね。
そう、プロやから。
それって最近あのポップテピピックとか
で、新宿が乗らないんだったらよ、俺が乗るよ。
そうそう、ポップテピピックとかでも証明されてるでしょ。
はい、見てないけど。
まあ僕も見てないけど。
なんなの？
あ、まあまあ、言ったらあの僕は字幕で見て別に足引っ張る要素なかったから、もちろん字幕のシャザムって。
はい。
言語やから、やっぱりシャザムかシャザムとは聞こえないわけですよ。
シャザーン！
シャザーンって。
だってシャザムってほれ、ヘラクレスのパワーだし、いろいろ6個の、
うん、
アキレスの勇気とか、もう無敵やん。はい、最強さ、あれ。
でも頭悪いんですよ。
それ、頭悪いんじゃないでしょ、少年。
少年の心を忘れないってこと？
初対やん。
え、でも、その知恵を、
あれがね、うん、
はい。
あの、いきなりシャザムの内容になりますけど、
はい。
ネタバレもありでね。
あ、ありなんや。じゃあ、シャザム見てない人は、あの、こっから消してください。
いや、ネタバリっていうか、
ネタバリ。
あれが、
前バリみたいな言い方、その。
あれが、違和感じゃなくて、シャザンが何が良かったって、
うん、はい、
デッドプールって、
うん、はい、
変身した瞬間キチガイキャラになるじゃないですか変身っていうかスーツ着た瞬間、
あの元々のおっさんはシリアスなキャラやったのに、
うん、
お前の中にどんなおちゃらけ要素があってんっていう、
そうそうそうそう
っていう散々言ってるやつですよね。急にこいつとはっちゃけたデビューかっていう、
そうそうそうそうそうそう、あのデッドプールになった瞬間なんか急にね、
急にね、お前、もっと真面目やったやろって。
うん。
頭でも打ったの？変な薬やったの？
変な薬もいっぱいやったんだけど。
確かに、責められ。
めちゃくちゃ頭持ってるし、多分めちゃくちゃなんかいろいろされたんだけど。
余命何ヶ月になってはっちゃけたみたいな。
うん。だけど、うん、シャザムの場合は変身してもそのままだったからよかった。
あ、だから、頭脳は子供。体は大人みたいな。
うん、そうそう。それが、ずっと最後までそれだったのがマジでよかった。だって。
あ、ぶれない。
そう、ぶれない。だってさ、うんうん、敵もいたじゃん。
いた。
七つの大罪を取り込んだ敵に、はいはいはい、ガチで戦ったらいい勝負するしかし、いい勝負、うん、もしくは勝つか負けるか分かんないんだけど、うん、いい勝負はするじゃん。同じ。うん、お互いパワーあるけど、うん。だけど、追い詰められたらもう逃げたいって。無理無理無理って逃げるし、
うん、
あの、もう、なんつうの、これで、杖持ってシャザムって家みたいなところまで追い詰められる。
はい。
で、言おうかなみたいな。もうめんどくさいし、痛いの嫌だし、みたいな。怖いしって。
メンタル子供みたいな。
そうそうそう。そこがね、めちゃくちゃ良かった。
あの、バス、なんか自分が調子こいてね、あの、
そうそう、
言ったら YouTuber とかで、なんか。
バーバー
そうそうそう。だから。
雷バーバーバーって。でんでんでんって
ロッキーの曲。あれ、やばいよね。てっちゃんが好きなロッキー要素と。
そう、ロッキー要素とクイーンも。
そう、クイーンも、しかも、てっちゃんが好きって言ってた曲じゃないですか。
トゥナーイ
いや、あれ、てっちゃんの好み見て作ったの
いや、めちゃくちゃ。
ちょ、ロッキーの、ロッキーの階段登るとかやばい。
そうそうそうそう。これはロッキーも登るわ、みたいな。で、雷バーバーバーって。皆さんお金ちょうだい、バーバーバー。
お金ちょうだい、やばいっすね。
でーんでーんでーんとか言って。
で、それで自分で雷発生させて、
うん、
バスが死にそうになって、
うん、
そのバスを自作自演みたいに助けに行くんですけど、
うん、
そのバスが落下するところを受け止めるパワーとか余裕であるんですよ、シャザン。
本当、本当はね。っていうか、あんなことしないでも相当普通に助けられたのよ。
そうやのに、怖い怖いみたいな。
怖い俺のせいじゃないみたいな。
で、あの、なんか、その辺のマット持ってきて、ね、
うん、
吸っておいて、
うん、
ニヤーって、ここで、みたいな。
無理って乗客も。いろいろいいシーンがいっぱいあるんだよね。てか、スーパーマンと同じぐらい強いやん、もうあれ。
だから弾丸とか凹むしね。
だって顔に当たったら、あ、お願い、顔に打ってって、もう一回銃渡しましたから、ね、
うん、そう。
あ、ちょっと、なんかチクってするぐらいって。で、ビール飲んで、ブー
そう。
ゲロ飲んでるみたい。
で、菓子いっぱいもらって、
うん。
食うみたいな。もう子供かって。
子供よ。
だ、子供が、おっさんの姿になって、さらに、あの、
超スーパーパワーを
持ったらどうなるか。まあ、夢がありますよね。
うん。
夢しかないですよね。
しかも全員変身したしね。
あの、シャザムの最初の、だからその、みなしごじゃないですか。
はい。かわいそうさ、お母さん。探して。あれね、結構俺、ほろりと来たんよ。
来た？
てかね、最初からほろりと来た。
っていうか、なんかあの、裸足で逃げるみたいな話じゃないですか。
そうそうそうそう。なんか、うん、結構さ、
暗くない？
そう、明るいギャグコメディかなと思ったら。
予告編全部ギャグのシーンでしたよね。
そしたら冒頭の、その敵が、うん、昔編みたいな始まるやん。
はい。
メガネの
音が聞こえるみたいな。しかも怖いのが、
うん、
1974年から始まるんですよ。
はい、豚尾さん。
誕生
まさかって。だから豚尾さんのスーパーヴィランが生まれた年
に生まれたのが僕って。え、1970年。
スーパーヴィランじゃんって。
そう。あの、なんかメガネの暗いハリポッターみたいなやつがね。
うん。お兄ちゃんとお父さんからめちゃくちゃ言われまくってドライブ中に。
そう。で、その、大魔法使いみたいなやつに、いきなり招待されるわけじゃないですか。
うん。
これハリーポッターやったらよかったんですけど、
うん。
こいつは、ハリーポッターじゃなかったんですよ。
うん。
お前じゃないって。
で、少年が、お前じゃないって言われた時の気持ちがわかるかって。いや、あれね、マジでわかるわ。
わかる？
わかるっていうか、あの、ほら、お兄ちゃんにもお父さんにもお前はグズノロマって自分で決めろみたいな。
はい。
言われまくった末に、召喚されてたさ。
一発逆転感すごいですよね。
そうそうそう。で、選ばれたのみたいなって言ったら、うん、7つの大罪が誘惑するわけですよね。
うん、うん。
そんな7つの大罪っていうぐらいの超モンスターの誘惑に勝てる少年なんかいないんですよ、基本。
で、あの、一体何が悪かったのかわからんまま。
そうそうそうそうそうそうそう。何が悪かったんだろうって、本当に。
まあ、お前じゃないっていうのだけ分かりましたよね。
でも、だって、主人公が選ばれた理由、7つの大罪がいないだけだから。
だからこれね、本当に面白くて、
うん。
うん、あの、主人公はそれから数十年後に、シャザムに選べられるじゃないですか。
はい。
主人公のあの、みなしごっていうのは。
うん。
で、冒頭で、お前じゃないって言われて、もっと完璧なやつ探さないとって言って、跳ねられてって、うん、で、その後もいろんなやつがどうも跳ねられたっていうのが分かってくるんですよ。
うん。
そいつはその、お前じゃないって言われたのを根に持って、
うん。
延々と研究してるんですよね、その。
あのね、相当ヒーローの素質あるよ。
そう、まあまあ、スーパービラン。
え、スーパービランっていうか、普通研究しないからね。
っていうかもうビランになっとるんですよね。スーパーの前に。
うん。
うん、あの、ジョーカーぐらいの。
何がビランか分からん、あれは。
ジョーカーぐらいの、執着心があって。
そうそうそうそうそうそう。だから表裏一体よね。
もうだから、スーパーヒーローとスーパービランとか、ビランとヒーローって、表裏一体っていうのがなかなか昨今というか80年代ぐらいか、
うん、
から始まった、まあ、ウォッチメンとかでもそうやけど、重要なテーマですよね。
はい。
あのダークナイトとかでもそうじゃないですか。
うん、俺が俺が殺す違う。いいか、あいつらはな、いざとなって言うなしなんだ。やるよね。
あれ、いろんなやつが離れて、その、誰でした、台場だったじゃなくて、あの、ジジイいるじゃないですか。
ジジイって、あの、秘書のやつ？
あの、その、魔法使いの
ジジイ。あ、魔法使いのジジイ。うん。
魔法使いのジジイが、いろんなやつをテストして、もうこいつ、天地人そのたやつが、自分の能力を引き継ぐにふさわしいって、いろんなやつの試験してるらしいんですよ。
はい。
で、その最初に、最初かどうかわからんけど、断られた、その冒頭の子供が後におっさんになって、
うん。
いろんなその自分みたいな人がいないかって探しまくった挙句に、うん、いっぱいいて、
うん、
全員失敗って言われて、
集団ヒステリーって。
そう、追い出されて、やっぱり、いろんなやつがテストされたんやってのが分かってきて、うん、むちゃくちゃ根に持ってるわけよ。
うん。
で、そんな中、最終的に、その主人公がシャザムになるわけですけど、
はい、
そうなってきたら主人公って、超選ばれた、なんか素質がありそうじゃないですか。
もう1万人に1人みたいなもんよね。1000万人に1人とか。
だってそのね、魔法使いが延々と、自分の後継者にふさわしいやつを探しまくった挙句に、目をつけたやつやからってことやけど、
うん、
普通のヒーローものやったらね、
うん、
これ主人公がヒーローになった理由が、その悪のやつが解き放たれて、
うん、日中もさっきも
行かなかった。日中もさっきも行かなかったから、もうお前でいいやみたいな。
うん、
だから、この映画のテーマって、お前で、だから、単に天地人揃っただけっていう、っていうか天だけですよね。
そう。あの、人は何も揃ってないし。
うん。
天だけ。タイミングだけ揃って。
だから、主人公は別に特別な存在じゃないんですよ。運が良かっただけっていうのが明示されてるんですよ。
悲惨だからね、かわいそうに。
そう。かわいそう。でも、かわいそうやから、そのなんか、みなしごですごいお母さん探してるんですけど、
うん。
そういうやつがなんか、特別な力を得れるっていうのは、なんか、身寄りもなくて、貧乏で、みんなにいじめられてるけど、清い心があったからだよ、みたいなのがありがちじゃないですか。
うん。別にいじめられてもないっていう。
で、どっちかやったらちょっと性格悪いぐらいなんで、うん、ひねたガキなんで。
うん。
あの人助けとかしてるわけでもないし、どっちかったらちょっとあの、まあ、生活環境もあるんですけど、
うん、
だから悪いやつではないんですけど、
うん、
いいやつでもないんですよ。
まあまあまあ、すれたガキって感じよね、すれた子供、はい、
としたら冒頭のやつが選ばれててもいいんですよ。
てか冒頭のやつが選ばれてて欲しかったぐらいまで。あんなことにはならんかった。あんなあんだかね、俺はね、スーパーヴィランに同情もしたもん。
はい。
だから子供が、お前はダメだって言われた気持ちがわかるかって。
はい。
あれね、響くよ、みんな。
あの、結局、人に、あの魔法使いは、完璧な人間を探したんですけど、
うん、
この映画で言いたい結論っていうのは、
はい、
完璧な人間なんかいないってことでしょ？
いない。
人が作るんだってことでしょ？
うん。
環境とか。
で、あの、グループホームの大柄お父さんめちゃくちゃ強そうだったし。
めちゃ、で、なんか知らんけど、よくわからんあの、みなしごの大柄もいましたしね。
そう、みなしごのあんまり不愛想な。
特になんか、なんかの能力っていうか、大柄以外の能力持ってなさそうな大柄がいて。
でも大柄って能力ですからね。
でも大柄っていう能力だけはなんか、あの、ジョブレベル高そうでしたよね。
そう。で、あと足が悪いスーパーヒーローと。
はい。
で、スーパーマンの弾丸持ってるやつ。
はい。で、最初に、結構フレンドリーな感じで、
うん。
そいつがめっちゃこう絡んでくるから、最初の、
うざって。
そう。そのシャダムになった時に、相棒になるのそいつなんですよね。
うん。
で、YouTuber とかになって、 うん、いろんなそのシャダムの能力試そうっていう YouTube やったらめっちゃ人気になって。
てかもうこれね、いつから始めたんだろうね。
何が？
いや、映画で YouTube って。
僕が。
もうありがちやん。
僕が映画で YouTube とか最初に意識したのって。
うん。
ダイアリー・オブ・ザ・デッドとかかな。
結構前だね。
で、ヒーローもので YouTube ってもう何を言ったってキックアスですよね。
うんうんうんうん。
あれの YouTube 描写って、あの当時からしたら、おーってなりましたよね。
うん。
これ YouTube を映画に盛り込んでくるかみたいな。
そうそうそうそう。で、再生数が上がって、街中でも知られるようになるっていう。
この描写。で、ツイッターに関してはやっぱりシェフですよね。
シェフがすごかったね。
あの時わざわざてっちゃんとかがツイッター映画って言ったぐらいやから、ツイッターが映画に使われるのって珍しかったんでしょうね。
うん。今じゃ普通だけど。
そう、今は普通ですけど。で、もっと言ったら、You Got Mail っていう映画が、
You Got Mail もう古典じゃない？
あれが E メールを使った映画として
古典枠でしょ。そう。古典枠。
今の世の中で E メールなんて映画の中で。
役に使わんからオーバーテクノロジー。スプリガンが探せよオーパーって言って。
E メールって。
E メールだって過去の古代人が使っていた。どういう力があるのって。長文を一瞬で送信できる。長文をって。200文字以上もそんなもんじゃないって。データも一緒に。
セルラーっていう映画があの携帯電話をめちゃめちゃフィーチャーしましたよね。
それもオーパーズでしょ。電話って。
でもセルラーの前にフォーンブースっていう映画があったぐらいやから。
もう電話ボックスなんてないから。
でしょ、だから。
スプリガンで探しに行くから、それも。
電話ボックスの映画が作られたのがそもそも電話ボックスの末期でしたよね。
確かにな。2000年代ぐらいじゃなかった？
はい。2000年は言い過ぎか、90年代、97とか ?8 とかそれぐらい、うん、あんまり携帯電話が普及 してなかった時代ですよね。これから PHS とかそういうことを言い出してたぐらいの。携帯電話とか高いよねっていう。
高いよね。高かったよ。
高かった。むちゃむちゃ高かった。PHS に1万円以上出してたもんね。
うん、そう。京本。京本だっけ？
あった。
ミクシーが見れるっていうかみんな買った。俺もそれにした。はいはい、いや、あの当時ね、うん、外でミクシーが見れるって革命だもんね。
うんうんうん、
遅いけど。
うんうんうん、いや、ほんと、YouTube を使ってっていうのが今、もうアニメですら何でも YouTube で、YouTuber になって再生稼ごうぜみたいな。
うん、
再生数やばいよとかっていうのが、
うん、だからスーパーヒーローより再生数っていうのがやばいよね。
うん、でそのね、一緒のみなしごの同じホームに住んでるやつがシャザムになったからっつって、
うん、
その足悪いやつは、
うん、
急に学校でオラついた格好になるんですよ。
うん、
なんかロックティーみたいなの着てるって頭立ててるやつになるんですよ。
うん。
あの辺がちょっと面白かった。生きり始めるみたいな。
だって誰よりもスーパーヒーローになりたかったんだよ。
で、ランチタイムに、まあ、友達だから呼ぶけど、みたいな。
うん。
いじめっ子が呼んでみろよって。
いや、呼ぶけど。この子じゃないでしょ。車で引いてたよ。
いや、だから、いや、だから向こうのいじめっ子ってハードやん、なんか。
ハードすぎるでしょ。車で引いたよ、おい、ぶつ、へこんでるぞって。やばないって。いや、メインブラックの予告でメンって男みたいな。うんうん、あのね、今そういうの言わないでみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
あの時代背景に配慮して。
はい。はい、いや、あれね、いいんですよ。足悪い子に、シャザムが言うわけですよ。
うん。
俺のパワーに嫉妬してるんだろうって。
ああ、もう、うーんってなるよね、そのセリフ。
嫉妬してるよって。なんでお前なんだよって。俺なんてただの障害の子供でしかないだろうって。誰もお前、俺なんかに注目しないって。
うん。
みんなお前だって。言ってはいけないことを言ってしまったなって。
響くよね。だから結局あれよね、スーパービラになりそうよね。
そう、なりそうやねんけど、だから、なんでお前なんだっていう根拠がないところが、チャダムのいいとこじゃないですか。
はい。
たまたまなんだって。
うん。
うん。だから、最終的な結論が、じゃあ、全員スーパーヒーローになろうっていう。
そうそうそうそう。あのね、うん、サンタさんだって。私、一個にしてたのって。めちゃ早女の子。
だから、なんちゅうの黒ロリのハグ好きな女の子とか、
うん、
足の悪い子も、大柄も、
うん、あと、ゲームオタも。
ゲーム、東洋系のゲームオタと、
うん、あと大学に迷ってたお姉ちゃん。
そう、お姉ちゃんと、全員がヒーローになろうって。
うん。
全員シャダムでいいやんって。
そう、全員強いっていう。
だから、これって、あれですよね。そういった、もうできる限りいろんなジャンルのやつを、
うん。
ヒーローになる資格があるって言いたい映画ですよね。
だから誰だってヒーローなんだよって。
そう。で、誰だってヒーローやし、誰だって不適格者なんですよ。
うん。
で、ヴィランっていうのは、
はい。
お前が否定されたわけじゃなくて、
うん、
ただ否定されただけのことをいつまでも根に持ってるやつっていうことでしょ。
でも辛いやん。
いや辛いけど、
でも努力認めて。あんなに皆無、いや普通無理だから。夢かなって終わらすやん。全員夢かなって思ってたでしょ、世界中の人は。
だから100人以上不適格者いるわけじゃないですか。不適格って言われ
て、それを全員文字まで全部覚えて、
うん、
あれは順番だったんだって
。いや、だからやばいねんって、あれ。
だからやばいってか、あいつやばい。バットマンタイプよ。
いつまでもその、なんちゅうの、人の評価を気にすんなっていうことですよね、あれ。
いや、否定され続けた人生なのよ、あの人は。
運が悪いっちゃ運が悪いんですけど、親も悪いし。
お兄ちゃんにお前入んな、ここに、みたいな。
窓から
投げ。回中だぞって。
窓から投げ捨てましたから。
捨てるわ、俺でも。バーンって。親父って。
もう完全に一人用のポットでか、みたいな感じやった。
そうそうそう、ブローリーだったじゃん、完全にあの時。
ねえ。似たーって。
うん。で、親父も、交通事故に遭った時に、うーってなってて、お兄ちゃんが、お前のせいだぞって。
はい。
ひどない？
だから
そりゃ、ああもなろうって。
もうかわいそうやけど、毒親に育てられたらもう終わりみたいなことが言いたいんかな。
まあ、それもあるね。運よね、だから。
うんうんうんうん。そう、運なんよ。跳ねられた他の人たちは、ハゲ以外は全員ね、
うん。
なんか特に気にしてなさそうやったんです
よね。夢かな。
ああ、でもそんなん、そういう不思議な体験したのよね、って。
うん。
で、終わりやったんですけども、もう超絶、ある意味超人ですよね。
うん、超人。だからスーパービランになってしまった。だって7つの大罪体に入れても平気だったじゃん。多分普通の人には耐えられないんだろうな。
だ逆に、なんか才能ありすぎたせいで、良くない風になってしまったぐらいでありますよね、あれ。
だかわいそうだったよね。
どうしたらよかったのって思うけど、
うん。
なんか霊媒体質みたいなところあるみたいで、
うん。
どこまで行ってもなんか悪のやつに取り込まれそうっていう。
そうそうそう。で、だから最初の子供を選んでてもなんか、そこをお兄ちゃんとお父さんぶっ殺しそうな気分がある。自分で決めたよ。
実力で取り返せって言ったよなって。
ねえ、一人用の会社でかって。
あいつがシャダムになったら、まさに体型といい何といいブロリーになっちゃいますよね。
うん。でもそれも運だからね。
そう。そうなんですよ。あれは、なんか。
あいつが悪いんじゃない。
いろんな無邪気な子供が、大柄もマッチョになるし、
うん、
なぜかヒゲのマッチョになるっていう。
そう、めちゃくちゃイケメンになるし、全員。美男美女ってやつに、本当に。
いや
今すぐボディービルの地方大会クラスなら優勝するぞっていうぐらいマッチョになってましたよ、ね。シャザムに至ってはオリンピアでもいいクラス行くんじゃないのかっていう。
いやーなんか、ポリティカルコネクトですか、あれ。
まあそうですな。
いやし、なんちゅうの、ヒーローとかヒーローじゃないとかっていうのは大した問題ではないっていうのがテーマなんかな。
そうかもしれない。だってどう考えてもグループホームの大柄のお父さんの方が強そうだったし、シャザム変身した後よりも、本気出したらまあまあいい勝負しそうだったし。
で、
握力100超えてるよね、あのお父さん絶対。
そういう無邪気なコーラが、なんていうの？ジャスティスリーグをしのぐほどのパワーを得るっていう痛快さが面白いのかもしれないですよね。
面白い。だってなんかエンディングでバットマンいじめしたもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あのバランスの取り方がめちゃくちゃ面白いなと思って、すばしっこい子供の方がフラッシュより早かったりとかするわけじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。ええー、
みたいな。
だって子供だから。まあフラッシュも子供だったけど。子供って言っても青年ぐらいか。
うん。でもなんかそのメンタルが所詮子供やからバランス取れてるねんけど、
うん、
その、そういうハンデも持ちながらも、むやみやたらの超絶パワーを得れるっていうのが面白いですよね、キャラクター設定として。
面白い面白い。スーパーマンに腕相撲に勝ってた。
そうそうそうそう。ふんみたいな。
ふんって。だってヘラクレスのパワー、ゼウスの全能、アキレスの勇気、なんかいろいろ他にもあったけど、はい、もう最強じゃん。まさに。
でもどこまで行っても子供っていうのが面白いですよね。
そこがいいんだよね。
そうやね。
それの真逆がキャプテンアメリカなんだけどね。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。精神力最強みたいな。
精神力最強っていう。
で、演説力も最強って。
最強。おめえ演説うめえなーって。まあ、し、この話し。来週にしよう。まだみんな見てないから。
いやでも、いやいいなぁ。アクアマンもすごい面白かったんですよ。
なんかね、DC も追い上げてきてるよね。
そう、アクアマンもエンディングとか出てくるじゃないですか。
うん。
アクアマンなかなか扱い良かったですね、エンディングの。
だってアクアマンめっちゃ売れたもん。死ぬほど売れたもん、
なんか超人気者みたいな。
ワンダーウーマンも死ぬほど売れたしね。
ワンダーウーマンまでシャザムベタボレするぐらいの。
そうそうそうそう。
いや、最後になんか、ちょっとした、アニメとか、なんかちょっと、ミニストーリーみたいなのつけんのって最近流行ってません？
流行ってる。
あれが活かしますよね。あとなんか、本編振り返りとかも最近好きっすよね。
まあ、最後にスーパーマンが来てくれたのが泣かせたよね。
ああ。
ですって。
ああ。
やっぱりなんだかんだ言って、
うん、
スーパーマンってさ、
うん、
名前がいいよね。
何を
言う？いや、改めて、シャザム見た後にいろいろ思うんだけど、
バランス？
スーパーマンってすごくない？ネーミング。
バットマンは？
いや、バットマン卑怯だからいい。
いや、ネーミング、ネーミング。
あ、バットマンも最高。いや、だから、スーパーマンとバットマンってもう殿堂入りだから。
でも最近、
ランキング外
序列っていうかさ。
それは負けてるよ、アメリカ
さん。いや、じゃない、ジャスティスリーグ内よ。
あ、序列？
序列がなんか、バットマンとスーパーマン、殿堂入りだから、っつって、こう、もう、目を背けてる感
じ、ね。いや、でもね、でもね。
シャザムとアクアマンとかでよ
く。あとワンダーウーマン。
ワンダーウーマンとか、なんか、今まで地味やったやつが目立って。
でも俺は、みんなが、ボロクソに言う、スーパーマン VS バットマンめちゃくちゃ好き、うん。
え、ボロクソに言ってたの？
もう売り上げもやばいし。
やばいんや。
やばいし、みんな面白くない。低評価だけど。
グリーンランタンは？
グリーンランタンの話とかやめて。ネオジオ64の話するようなもんだよ、今、サードの話してて。
あ、ネオジオ64ってあったな、そういや。
そうそう、そんな感じだよ、グリーンランタンって。
ジャスティスリーグの間どういう扱いなの？
バットマン？
いや、じゃない、グリーンランタン。
え、出ないから。
出ない？
映画に出ないから。
え、映画あったやん。
え、だから出ないから。
え、混ぜてもらってないの？
うん。
いないことみたいな。
え、いないから。
死んだって。
死んだとかじゃない、出ない。
え、でも映画あったやん。
あったけど出ない。
え、それってなんかあの、ハルクの映画あったのにハルク出ないみたいなもん、出ててもいいのにね。なんでやろ。
そんなこと言ったらアベンジャーズの映画、ウーバリーも出てないやん。
いやじゃあ、それはあれやん、会社がちゃうやん。
うん。
え、会社ちゃうの？あの、
いや、わかんない。
グリーンランタンって。
グリーンランタン出なかったよ。
ひどい。あ、そうなんや。
うん。
ジャスティスリーグ見ないといけない、ね。
だってグリーンランタンに出ようとしてる自分、デッドプールが殺したさ。
あれ、じゃあ、フォックスなのかな、あれ。違うのかな。
タイムマシンで殺してたでしょ、あれには出るなって。
あ、そう。
うん。デッドプールが自分で自分を。そういうメタ要素も入れてた。
グリーンランタン見てみようかな。何がわかんねえやろね。
いやでもスーパーマン VS バットマンも俺はめちゃくちゃ好きだから筋トレしてたし。
うん、ほう、ジャスティスリーグは？
ジャスティスリーグも面白かったよ。
あんな言われ方するほどのもんではないと。
俺ね、ベン・アフレックのバットマン好きかもしれん、過去最高に。
ベン・アフレック悪く言う人なんかいないでしょ？いんの？
いないでしょ？
で、次のバットマンもベン・アフレックなの？
いや、もうやめるって。
いや、もう、てっちゃん応援してもダメやったか。
ああ、そう、俺一人の、俺が2兆ぐらい持ってたら応援の会があったのに、
うん、
あの、2兆ぐらいあったら6億ぐらいベンアフレックに口座に振り込んで、
うん、
あの、次も出てくれたら次は16億を送るからねって、
うん、
言ったら出たかもしれんやん。16億なら出るだろ
う。うんうんうん、
2兆ぐらいあったら送るわ。
うんうん、
でもないからな。2万ぐらいしかないからな。
いやー、
よかったんよ、スーパーマンと戦う時の準備が。
はい。
これ何度も言うけど、ワイドグリップの懸垂よ。
はい。
で、めったにできんよ、あれは。
はい。
で、筋トレしまくる。
はい。
で、バットマンのスーツをなんか超合金にする。
はい。
で、なんか超音波攻撃とかスーパーマン仕掛けまくる。
うん。
一切期間
そら、なんか、そらそうでしょう、みたいな感じではあるけど。
で、スーパーマンがちょっと力出した、うん、バットマン無視の息。
はい。
いいよね。勝負にならんから、みたいなことスーパーマンが言ってて、うん、やめろって。
うんうん。
でもバットマンはお前必ず殺す、みたいな。
うんうんうんうん。ひどいね。
ひどい？
うん。その絶望的な戦い、ひどい。すごい。
でも、バットマン勝つけどね。
まあ、そうなの。
卑怯だから。
いや、シャダムってほんまに、その、選ばれなかった、否定ばっかりされて育った子供と、みなし子の話やから、
うん。
思いのほか暗くて。
結構暗くてさ、マジで。
で、その。
なかなかハードだなって話が。
シャダムの子も、なんかその、シャダムに変身していろんなバカなことするまでの話が、
うん。
お母さんひたすら探してんのよ。
そう、これがまた泣かせるわけよ。
お母さんと遊園地ではぐれたって言って、ちっちゃい時
に。3歳ぐらいの時にね。
うん。で、それからに、二度と会えなくなって、いろんなところで調べて、そのお母さんの名前らしいところに訪ねてって、
うん、
あの、みなしごホーム的なところから逃げ出してはよ、里親のところね、
うん、
で、探すのも全然見つからへんかって、で、最後、あの、大柄とか活躍して見つけんのよね。
うん、
で、行ったら、お母さんが、あーみたいな。
え、本当にあんだみたいな。
そう。で、後ろであの、
ありがちな、
そう、あ、誰だよ、誰が来てんだよみたいな。
トレーラーハウスの奥から聞こえる声よ。おい、早くビール持ってこいみたいな。ちょっとあんたうるさいわねって。私の仕事だよ、うるせえてめえって。ガーン ーンととかなって、ヒーって。なんで別れないっていう。
うん。あの、裸足で逃げるみたいな状態になってて。
そうそうそうそう。
で、だ、でも、あれ、はぐれたんじゃなくて、本当は捨てたのよね、みたいな感じの、そわそわした感じの。
うんうんうん。
だって、あなたは私が育ってない方が幸せだと思ったから、って。
元気に生きてるしね、って。
そう。
で、片身の方位磁石渡すじゃないですか。
はい。
え、何これって。
そう、お母さんとはぐれる前の最後の思い出で、
うん。
あの、虎のぬいぐるみが欲しいって言って射的みたいにしてたんですよ。
はい。
で、その時に取れなくて、方位磁石みたいなしょうもない景品もらったんですね。
うん。
丸い。で、これがあの、幸せの方向を示してくれるから持っときなさいみたいなこと言われて、
うん。
で、それが主人公の子供のすごい思い
出になってて。心の拠り所よね、これが。
そう。で、それをずーっと持ってて、で、やっとお母さん見つけて、
うん、
お母さんがなんかあんまり乗り気じゃない感じやったから、うん、せめてその最後別れる前の思い出としてそれ渡そうと思ったらお母さん何の思い出もなかったっていう。
そう、え、何これ、
何この、あの古い、なんかあれって。
うん。この、泣けるわ、あのラスト、あれ。
思い込みの、思いの差みたいな。
うん。
ずーっと里親のとこに、ねえ、あの、いい里親がいるからってどこ紹介されても、やっぱり、真のお母さん、真ママを探してたわけじゃないですか。
うん。
でも、やっぱ家族、ここの家族が、一番だったのかもなって。
うん。
うん。やっぱ大柄の、大柄のあの、里親とかがいいやつだったのかもなって。
いいやつでしょ。だって、里親同士の夫婦で、
うん。
そういう、里子の気持ち分かりまくってる二人だったじゃん。
うん。
俺らの方がもっとひどかったよって。
うん。
何回も逃げ出しただろうって。
うん。あれですよね。あの、ハリー・ポッターとかに代表されるそういう物語って、
うん。
恵まれない子供でも実はすごい血筋でとか。
うん、そうそうそうそう。血筋。
真の親っていうのはすごくてとか、才能がすごくあってとかやけれど、
うん、
シャダムになった経緯も先ほど説明した通り、単なる運なんで。
でもそれもスターウォーズもそうだったね。
え、スターウォーズだって、あの、ジェダイの血筋やったじゃないですか。
いや、でも、ほれ、主人公の女の子は、お前の親父はって。
あ、あの、新しいスターウォーズ？
そうそうそう、飲んだくれるって。
はいはいはい。あれは、まあ現代やからね、ある程度。だってほんで、
だから
もう一人の主役が黒人のあの、
スームトゥルーパー
やったしっていうこと。だからあの辺が新しかったわけでしょ。でも昔のスターウォーズ考えてくださいよ。う
ん、はい。
やっぱり血筋っていう。
血筋大好きだからね。
で、これは今には、そういうヒーローっていうのが従来型のヒーローとして、真っ当なヒーローとしてあったわけじゃないですか。とか、はい、みんなが憧れる姿だったじゃないですか。
うん。
でもそれって血筋に恵まれない人が、本当のお母さんはこの人じゃないのとかっていう妄想には役立ったけど、
うん。
いつか本当の お父さんかお母さんが魔法使いって言ってくれるもんって。
あと前世とかね。
前世は本当は姫だからとかって。
そういう幽白書でもあったもんね。
そう。
本当は魔界の王みたいな。
そう。あの、シングルマザーの子じゃないからって。
うん。何なの？シングルマザーの子や。
いや、ライゼンっていうのがいてさ、って。
いや、だからそういうのやめえや
ん。だからクジラと
クジラ
島なんかわからんけど、
うん、
そこで暮らしてると思ってたけど、
うん、
すっごい親父が実はいてさ、っていう。
うん。
その親父に会いたいなっていう。
うん。
お前ほんとすごい才能の子供なんだぜって。
うん。
いうのがもう、そういうヒーローものとか少年漫画の定番やったじゃないですか。
でもドラゴンボールはそういうのないからいいね。
いや、ギリあるか。
まあ、
いや、ちゅうか、最初から強かったから。
まあ、サイヤ人だ
し。いや、言うたら、その、最初から強かった理由が出てきたぐらいやけど、
うん、
まあ、その強かったのは、やつの中の最下層民やったからね。
うん、そうそうそう。
エリートの俺がって。
そうそうそうそう。
貴様なんぞにって。
もうこんな星はいらんぞ、バカロット
こんなことに打ち砕いて。
地球は助からん
チクチャを考えやがったな
だって、カメハメって。ダープシューン、バシュプシューン、バシュプシューン、バシュプシューン、ガガガガガ
三倍だ
ダードボーンってな、うわー
四倍だ
ベジータグッドバッグ、ずっとね、はい、あのシーン、マジ、ドラゴンボール史上だよ、もう中で、うん。最高に疾走感がある。
はい。
あの、ベジータが切れるシーンね、はい、三倍海洋圏でボコボコにされて、煽った逆にボコられるっていう。
で、あの、空の彼方にあの、なんちゅうか、花火みたいに飛んでいきますよね。うぎゃーっちゅって。でも生きてるっていう。
そう。ベジータタフっていうね。
うん、
あの、タフってよくわからんよね。ドラゴンボールの世界の戦闘力とは違う何かがあるから
。あー、例えば、ナッパが5000とは思えないぐらいタフっていう。
そうそう。あの、もろに食らったはずなのにって。
その後にあの、3000、4000ぐらいの差で、一瞬で殺されたりとかするのにね。
ね。
汚ね花火だとかって言われるのにね。
そうそうそうそう。タフさとはって。
一発、この、砲弾一発で吹き飛ぶときあんのにね。
うん。
おめえびっくりするぐらいタフだな、ですもんっていう。
すもね。うん、いやー、シャザムね、まだやってるので見てない人ね。
え、ここまでネタバレ聞いて？あんまり言ってないか、
うん。そう、あんまり言ってないよ。だってあの、今のとこ予告編ぐらいの話だから。
いや、でもみんながヒーローになるとか言っちゃった。
いや、それはいいんじゃない？
いいの？
そんなにネタバレじゃない。あの、シャザムのいいところっていうのを話してるだけだから。
はい、確かに。
いや、ネタバレはネタバレだけど、ここまで聞いても見たいなって思う人は、ま
あ、あの、できる限りいろんなジャンルの子に選ばれない子じゃないんだよって言いたいっていう、あの、ストーリーの意思を感じるじゃないですか。
うん。
言うと、大柄でもいいよって。
うん。
いいやつやん、大柄。あの、ノート拾ってさ。
うん。
主人公がお母さん探してるっていうのを、あの、コンピューターオーターの子にチクったわけやんか。
はい。フォートナイトしてたけど、ね、
あの、ゴミ箱からノート拾って、人にチクるとかってなかなかできるこっちゃないじゃないですか。
はい。
それやるだけで、なんか大柄以外の能力なさそうとかって言った自分を恥じたよ。
恥じた？
やっぱり、全然口数ないけど、
うん。
いいやつやったし。
うん。
髭マッチョに変身したら口数増えたなって。
それ髭マッチョ変身したらね、誰だって口数増えるわ。誰だって、俺だって増えるわ。
あの。いや、自信に溢れて
自信に溢れて、ちょっと街にオシャレして、
うん。
あの、誰でもいいから声かけようかなと思うわ。あんな髭マッチョのイケメンになったら。身長190センチ以上。
そうそうそう。
体重推定100キロ。
はい。
100メートル11秒台出して、ベンチプレスは200キロ。
うんうんうんうんうん。ベンチプレスどころか、あの、観覧車持てるからね。
そう。あんな、自信に溢れない方が嘘でしょ。
いやー、だからあの、女の子だってヒーローになるし、
うん、
ちっちゃい子でも大きい子でもヒーローになるし、
うん、
まあ、あの、白人でも黒人でもアジア人でもヒーローになるわけじゃないですか。金眼でもいいしって。
うん。うん
で、どんな優れたやつだって、選ばれないこともあるって。
うんうん
うん。で、選ばれないからって、お前が悪いわけじゃないぜって。
うん。
でも、僕がダメなんだったらビラになるぞって。
そう。
そう。ダメだダメだダメだって言って、やっぱダメなんだな。もうダメだって、お前らが言ったからダメになったんだって言ったら、
うん。
もうビランの要素がすごい。
すごいよね。
で、本当にスーパーヴィランになるわけですよ。
はい。
言ったら自分の思いが通じたわけじゃないですか、あれって。
うん。
ああいうのってなんか、今っぽいなって思う。
今っぽい？
今っぽい。だから、シャザムは今っぽい。
メインブラックのメーンって言って
る、ね、その今っぽさ、ちょっと今はそれ封印してって。ああ今言わないでって話ややこしくなるから言わないでって。
ああ
うん、うん。
あの、言われるまで俺、
はい、
疑問にも思ってなかった。確かにって。
でもあの、黒人とかがヒーローにならないとか、
うん、
女性がヒーローにならないとかも、
うん、
言われて初めてみたいなことじゃないですか。
はい。
とか、最近だからその、前も言ったんですけど、
はい。
Remember Me ってアニメあったでしょ？
わかんない。
ピクサーの。
ああ、あのメキシコの
死亡。そうそう。あれとかも、ああって思ったのはやっぱり、ああいう南米系の子って主役にならんかったなっていう。
そうそうそう、ならんな。ならんな。
それに、カートゥーンネットワークやったと思うんですけど、
うん。
ああいうアニメとか見てたら、
うん。
やっぱ最近って南米系の子とか出てくるんですよね、アニメに。
ほうほうほう。もっと出さんとね。
まあ、今までほら、白人、アジア人、黒人ぐらいまで出てたじゃないですか。
はい。
なんか南米とかそういうとこって無視されてたなっていう。
キャプテン翼ぐらいですね。
ああ、まあブラジルっていうのがでかかったですよね。うん、南米系サッカーっていう。
アルゼンチン
とか、ね、
アルゼンチン、ブラジル。僕はね、キャプテン翼2が好きで、ファミコンの。
はい。ブラジルから始まるもんね。
最後の敵に、コインブラ君が最後の後半に出てくるんですよ。
めっちゃドリブル早いです
よ。そう、その時の音楽、未だに覚えて、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。コインブラ君って言ったら、もう、プッポッポってマップ動くわけよ。
はい。
止められんねん。
そうそうそうそう。あいつだけその、2D マップ上で、2D マップ上で優遇されてるっていう能力を持ってるから。
やべえって、最後のボス来たって、コインブラ君やばいって。
そうなんですよね。
だから未だにコイン、キャプテン翼ではね、なんかコインブラ君に思い出があるね。あとはヘルナンデス。
ああ、ジノヘルナンデス。
うん。
キャプテン翼って、何でしたっけ？アルゼンチンの、ファンディアスとか、
はい、
天才ファンディアスとか、
うん、
ウルグアイとかのビクトリーノとか、
うん、
そういう強豪選手が後半出てくるじゃないですか。
はい。
でブラジル出ないっていう。
なんで？
の危険とか。こんな
ユース。アルゼンチンに負けたから。
いや、じゃあユース大会の興味なしって。
ああ。
最強の上の最強みたいな扱いで、登場しなかったんですよ、
うん。ドイツも出るのにね。
西ドイツ、当時。
イタリアもね。
イタリア。
当時西ドイツって面白いな。
そう、当時西ドイツ。
当時の貴重な漫画なの。何西ドイツって言われる
よ、ね。東西ね、合併してなかった。東西、ベルリンの壁崩れてなかったんで。
それ面白いな。
今のキャプテン翼、平然とドイツチームとして出てきますけど。
うん。平然と。
平然と。はい。
東側の選手とかいてるの？
特にそういう設定のある選手って見かけなかった気がするけど。
なるほど。
ほとんど西ドイツ時代にいた選手が多い気がする。ただ、新キャラも出てるから、そいつらのバックボーン実は東ドイツって言われたら、わからんけど。
うん。
ただ、あれ、後に、ユース編、世界ユース編みたいなんで、初めてブラジルチームが登場して。
うん。
で、その時は、あれでしたね。なんかドイツチームとか粉砕してましたね。
強いな。
もう最強というキャプテン翼界では、まあサッカー界でもそうなんでしょうけど。
うん。
ブラジルチームはまあ強い設定ではありますよね。
なるほどね。
ゴールキーパー、サリナス君っていうやつがいて。
サリナス君？
はい。で、もう、超絶キーパーとして最初は出てきたんですけど、今はザルキーパーですね。
なんで？
わからんけど、ドイツにもう面白いようにシュート決められてましたね。
マジか。
え、ドイツじゃないか、あれ、あ、じゃあドイツ、ドイツチームに、なんか、びっくりする
ぐらい。まあ、ドイツ最強だもんな、最後の敵じゃん、ドイツ。
なんかわからんけど、何の説明もなくサリナクス君はザルキーパーにされてましたね。最強キーパーとして出てきたはずなのに。
アベンジャーズが気になると思う。試合に集中できんって。
そうですね、ただ、なんかドイツチームの方はフォワードとかに3人ぐらい、まあ、とんでもないのがいるんで、全員超絶必殺シュート持ちみたいな。
うん。
うん。まあ、わからんすけどね、陽一先生の気分次第なんでしょうから。まあ、だから話がめちゃくちゃ脱線しましたけど、
はい。
何しか、南米っていうパーツも加わったんで、
うん。
これからはいろんな地域の子に、創作の物語っていうのは、夢持ってほしいみたいです。
はい。
だから、ブラックパンサーとかもむちゃくちゃヒットしたんで、そういうことでしょ。
うん。
いろんな人種、性別。だから、LGBT も出てくるかもしれん、今後。
うん。出るよ。
出る？
なんかほれ、日本のアニメであったじゃん。
なんて？
オリオンをなぞる、こんな深い夜。
何それ？
アニメなんだっけ？
何の話してんの、オリオンをなぞるって。
あ、タイガー&バニーだ。
あ、はいはい、タイバニ
ー。あれに、オカマのヒーローが出てたじゃん。
はい。いや、でも、まあ、ああいう、なんでしょうね、今までよく描かれてたようなものではなく、
うん。
普通に LGBT 設定で、出るっちゅうのが、
的な。
そう、今時なんでしょうねっていう。
ああ、
まあね、あれって昔から
。ゲイとかってもう言わんみたいな感じよね。
ああ、そう。
そういうことも言わないでって。じゃ、だったら異性愛者って言わんといけんくなるし。ゲイって言うからには。
うん。
あの人たちは異性愛者よって。
そう。なんかそういうのって最近ちらほらは出てきてるわけじゃないですか。
はい。黒人何人枠とかね。
まあ、うん、そう。だから、なんですかね、世界マーケットやから、
うん。
自分が枠外、自分が参入できない物語って思われるのは一番良くない。
うん。
だディズニーとかでも、ものすごく最近そういうの多いですよね。ディズニー、ね、アニメの方とかでも、うん、すっごくいろんなパターンっていうのを考えられてますよね。ああいうのすごいなと思うねんけど、かたや、国内のなんかそういった創作物っていうこと考えると、あんまりそこに意識は今んとこは行ってないわなっていう。
なるほど。
うん。それもそういうアベンジャーズとか、ああいうのを見ることによって、どんどん進化をしていくんでしょうけど。
うん。
でも、アベンジャーズそこまで人気なわけでもなさそうで。
うん。
その辺がちょっと寂しい思いはしますね。ハリウッド映画とかなんか海外ものってなんかどんどん人気なくなってきてるんでしょ？てっちゃんの説によると。
ハリウッド映画？
うん。
日本で？
うん。
そんなん誰も見ないわ。
だってね、誰も見ないレベル1位。
だってね。
誰も見ないレベル。
俺がね、行った映画館の話するとね。
はい。
あ、まあ、アメリカン映画よ。はい。洋画ってやつよ。
はい。
でかいスクリーンじゃないからね。
ほう。
シネコンってやつなんだけど。
はい。
でかいスクリーンもあんのよ。
はい。
ボヘミアン・ラプソディはでかいスクリーンだった。
もう、珍しくすげえヒットっていう。
そう。だけど、それ以外は、
うん、
全部小さい。なんか、あと一週間で映画終わりますよ、枠みたい。わかる？
対空倉庫ぐらいのサイズ。
そう。いや、もっと小さい。
もっとか。 あのタクシードライバーで主人公のトラビスが見てたエロ映画館ぐらいのサイズ。
またなんか古いネタを言いますね。
こないだタクシードライバー見たから、アマゾンプライムで、
うん、
むっちゃ実際この映画館って思ってしまった。
まあまあそんな感じ、
うん、
本当よ。シャザムも、はい、アベンジャーズもそう。
ほう。
って、あの、公開二日目だよって、一番でかいところでしょと思ったら、
うん、
小さって。あ、うん、分かったわって、負けたわって、コナンにまたって。まあ、コナンに勝てるわけがないからね、あの、初めから負け勝負だった。
コナン映画はでかいスクリーンでやってんの？
もちろんそう。もちろん、コナンの方が先にバツついてたからね、席数。
いやー、せめてよ。せめて、あの、そういう映画とか、いや別に国内映画悪い言ってるわけじゃないよ。
はい、いや、だからいいことなんじゃない？ いや、だって、国内の自国の映画が売れてるってすごくない？うん、
いや、すごいねんけど。
うん。めちゃくちゃすごいじゃん。
その、いや、自国の映画が売れてて、
うん。
海外でもガンガン受け入れられてると。
うん。いや、それはない。
だから、それが、ちょっと、いびつやろ。
なんか前にブタオさんが言ってたじゃん。
うん。
あの、ほら、韓国とかは、
はい。
世界に向けて曲作らんといけんけど、音楽を。うん。日本は日本で、もう終わってるから日本だけでいいって。
そう。
ターゲットが。だから、それでしょ、映画も。
だから、そのせいで、
うん。
あの、もうみんなが大好きなガラパゴスって言葉は生まれるわけじゃないですか。
もう生まれてるし、映画もそうだし、ゲームだってそうやん。
なんか国内だけ。
スタークラフト2発売日全世界同時発売。
はい。
日本以外スタークラフト2 1位よ、アマゾンの売り上げ。
でも結果的にスタークラフト2はあんまり人気出なかったみたいね。
まあまた、当時の話して。
うん。
俺だって買ったもん、スタークラフト2。
で、なんか。で、
日本だけ初音ミクのゲームだった。
だからそれやん。
だからそれやんって。
そやからみんなにシャザムとか見てもらいたいのよ。
だから LOL とか、
はい、
ドタ2とか、
うん、
カウンターストライクとか海外でめっちゃ流行ってるよって。
うん、いや、コナン君見たらあかんとか言ってんじゃなくて。
だからみんなスト4やってしまってたでしょ。
ああ、そうそう。いや、スト4もやってほしいし、
だからコナンも見てほしいの。
そう、コナン君を見て、で、コナン君見た上で、
うん、
なんかそのディズニーがやってるマーベル映画でも何でもいいんですけど、
うん、
DC のシャザムでもいいんですけど、
うん、
その他の何らかの映画でもいいですよ、
うん、
見てよ。で、あ、はぁ、世界はこんな感じになってんのかって思ってほしい。
でも、俺らがまずコナン見てないからね。
いや、コナンは見なくていいんですよ。
え、なんで？
まあ、コナンでしょ？で、終わりやから。
ひどくないんだから、もう、思ってるよ、みんな。だから、マーベルでしょ？
いや、なんか、ほら。なんか。
溝は深いんだって。
ちゃう。だから、遅れていくから、見てほしい。本当に。
何に遅れていくのよ。
意識に。
だって、ブタオさんも LOL やらんや。
いや、でも、すごいって分かってるもん。
分かってる？
うん。だから大丈夫なのよ、これに関しては。
だから、コナン見てる人も思ってるんじゃない？
なんて。
いや、だからマーベルってすごいよね、流行ってるよね、って。
思ってるかい？いや、コナン以下でしょぐらい。
見ないでもいいかなって。
いや、すごいっていうの
も。だって、日本で別に見なくても世界で死ぬほど流行ってるから見なくていいやってなるじゃん。
いや、じゃあ、その、なんちゅうの、いや、ビデオでいいから見てよって。
いや、だから、ビデオでわざわざ。私が借りなくてもって。
いやいや、応援する
意味じゃん。世界中で大ヒットしてるし。
じゃあ、それ見なくていいから、
うん。
カートゥーンネットワークとか見てよ。
カートゥーンネットワーク？
アニメ好きって言うんやったら、アニメ好きで結構なんですけど、うん、
はい。
カートゥーンネットワークとかなんかディズニーチャンネルとかのなんか、ちょっとその辺の、あの、今海外でも流行ってますみたいなアニメ、見てくださいよっていう。
その見る意味とは、
もうだから日本のアニメがどの位置にいるかって測れるやんっていう。
ほうほうほうほう。
うん。まあだからその結構こんな意識までいってんのかっていう。
いや、違うって。測りたくないんだって、別に。
自分が気持ちよければそれでいいの？
アニメ見るって、そういうことでしょ？
え？
え？アニメ見ていろいろ思うの？わざわざ。映画も。
じゃあ。
楽しいでしょ、映画見て。
じゃあ、例えば、海外の、その意識とかが、
うん。
結構そういう、例えば、シャダムとかみたいに、
うん。
大柄も黒人の子も、あの男も女もみんなこうやってヒーローになろうぜ、みたいな話やってて、うん、すごい意識とかって思うじゃないですか。
はい。
それがベストとは言わんけど、
うん、
何かしらその前とは変わろうとしてる、この流れっていうのを感じるわけじゃないですか。
はい。
それに対して、どうなの？そんなん知らなくてもいいってなるの？
いや、これは、
うん、
まず僕らが話しますよね、はい、このモテラジで、
はいはい、
それ聞きますよね、
はい、
じゃあ知ったからいいやって、
あ、それやったらそれでいいよ、
だからそれでいいんじゃない、
じゃあモテラジ版の果たす役割ってでかいってこと？
でかい、
じゃあみんなが 見なくても意識が高まっていくっていうこと？
そうそうそう、だからそれがツイッターとかモテラジ
まとめサイトみたいな、
そうそうそうそうそう、だからまあ見なくていいかなって、
だからそれを聞いたら、
はい、
なんこんなん黒人差別じゃないよとかっていうのやめてほしいって思う。
でも言いたい。
言うんやったらモテラジ版必死にこうやって伝えた。モテラジ版シャザムを上映した意義ってどこにあるのそれ。
だからその意義は、
はい。
俺らが求めるんじゃなくて聞いた人でしょ、
君たちが答えを出すんだよっていう。
そうそうそう。で、俺らは、
その答えが、
言っただけだから、
あの、こんなん差別とかっていうのって違うよねと
か。俺とブタオさんは言うじゃん。そう思うって、差別だと思うとか差別じゃないと思うって。
うん。
でも聞いた人が、どう思うかは自由でしょ？
自由やけど、あの、こう、
わかるよ。言いたいことはわかる。
世間っていうのは、世間じゃなくて、世界の様子が知れるわけじゃないですか。
てか、世界の様子なんかいらないじゃん。世界の様子知ってどうすんの、まず。
でも変な
コナン倍楽しくなる？
なるかもね。
なるかもしれん。
うんうんうん。
ええ、それは知れん。もしかしたらそうかもしれんけど。
余計コナンの理解が深まっていくかもしれないし。
だってほら、コナンって探偵ものでしょ？
はい、そうそう。
名探偵っていうぐらいだから。
そうそうそうそう。
だから、その探偵の他の作品を読んだり。
はい。うん。
っていうと、あ、これが元ネタだったんだ、
ほら
こっからインスパイアとかもあるかもしれん。
この間、あの、てっちゃんが、その女アレックスって。
うん。
珍しく探偵物の話したじゃないですか。
あれ探偵物なんだ。
探偵物やないか。もうクソ。
そうなの？
推理小説やないか、あれ。
何も推理するとこなかったんだね。
いや、嘘やろ。
何を推理するの、あれ。
いや、その女アレックスとは一体何者だっていうところがもうミステリーになってるやないか。
え、ただのストーリーです。
怖いわ。その女アレックスなんてミステリーの塊やないか。
そうなの？
そうや。
どこら辺が？
え、まず、この虐待された女性は一体何なんだっていうところ、謎の塊でそこを問い、あの、解明していくに従って恐ろしい犯罪が見えてくるわけじゃないですか。
バキや
ん。で、その女アレックス自体も、
うん、
被害者と思われたら、けど、実はその、謎を解くに従って、
うん、
加害者かもしれんって。
うん。
でも加害者と思ったけど、
うん、
やっぱり被害者かもしれんって。
うん。
こういう展開ってやっぱ新しいわけですよ。
なるほど。
その切り口がなかなか、おーって鳴らされる。
そりゃ、日本まで翻訳されるぐらいのヒットになるわと。
しかもあの三部作の中で、
うん。
あのダークナイトと一緒で、
うん。
そのナレックスが一番異色作なんですよ。
なるほどね。
1と3はすごいストーリー性が繋がってるんですけど、
うん。
2は別になくったっていいんですよね。
ゼータガンダムみたいな感じ？
いや、やっぱりあれやね。あの、ダークナイトライジングとか、と近いところあるね。
いや、あるでしょ。ダークナイトライジングは必要でしょ。ダークナイトがむしろいらないでしょ。
いや、だから、ダークナイトがその女アレックスやん。
ああ、なるほど。
だ1と3はストーリー繋がってるでしょ、あれ。
うんうんうん。
でも2は特別編的なノリがあるし、一番過激やん。
うん。
その女アレックスが最初に翻訳されたのあれ独立性があるからなんですよ、おそらく。
はいはいはい、はい。
でしかもそのミステリーの組み立てが一番目引く、普通のミステリーじゃない感じがすごい面白いんで。
あれミステリーなんだ。
ミステリーよね。1と3は結構オーソドックスな感じなんですよ。
オーソドックスなミステリー。
ただ3とかは 1とかの内容を踏まえると、
うん、
もう逆転性があって大ってなるけど、
うん、
感慨深いミステリーなんですけど。
ああ、なるほどね。ゴール的な。
そうそうそうそう。まさかあの位置からこう繋がるか、みたいな。壮大な話の締めになってて面白いんですけど、うん、傷だらけの髪いうか。
うん。
ただ、その女アレックスって、多分そのミステリー性の組み立ての斬新さみたいなのが、やっぱり、日本の読者にも読んでもらいたいっていうことで、
うん、
日本のそういう推理物とか探偵物と慣れた人も目引くわけですよ、
うん、
結構あはぁ今の海外のこうミステリーってこういうのも出てきたかって、
うん、
そういうの知らんかったら延々と同じようなミステリーやり続けるしかないじゃないですか、
うん、
新ネタとか見たいじゃないですか。
でも俺みたいにミステリーをミステリーと思わん人もいる。
まあでも面白く読めたんでしょ。ならいいやん。うんうん、
だからコナン見てる人もそう、はい。
そうそうそうそう。だからあの推理小説が好きとかって言ってても、
うん、
世界の中でなんか新しい推理小説のブームとかがこんな切り口があるのかっていうのがあったら知っとくとやっぱり視野が広がっていくじゃないですか。
まあ広がるよ。間違いなく武藤さんが言うことは俺は理にかなってると思うんだけど、
うんうんうん
うん、理にかなわないでもいいのが日本のいいところだな。
いいところない。
え、いいところじゃん。だってそういうの別に得なくても
、うん、楽しめるみたいな。
日本で新作が出るやん。
出るね。
考えなくても楽しいし。
いや、楽しくなければ
そう、
焼き鳥屋じゃないって。
だから、焼き鳥屋の屋じゃ世界を見たかもしれん。もしかすると。
いやいや、僕ももう、つつうらうら世界の情報仕入れてるとかいう話じゃないねんけど。
うん。
決してね。全然知らんよ。はい、ほんまに言ったら逆に知らんぐらいやねんけど。
うん。
ただ、いろいろ、こう、日本人の言ってることわかんないよ、みたいなこと言われるわけじゃないですか。
はい。
その時にその分かんないよって言われる理由っていうのはそこにあるって考えなければ、
うん、
もうずっと分かんないで分かんないって言ってるやつのがキモいとかでもう喧嘩にしかならんのじゃないの。
だって一番世界の端っこにある国なんだもん。しょうがないよ。そうそうそう。
だから自覚してもっと謙虚になるべきじゃないのって思う。
だから謙虚に自分の国だけのコンテンツで楽しもうって文句、いや、文句言わんからって、世界に対して別に。ああ、アベンジャーズ流行ってるよね、って。
うん、うん。
うん。じゃあ、ホーガミンよ、ってなる。
いや、その時に、例えば、ゴーン氏をずっと監禁します、みたいなことになって、
うん。
で、それで、非難受けてますって、
はい。
外人の方がおかしいから、みたいな。
そうよ。そうよ。日本にいるんだったから、合に入れば合に従え。
でもそれって結局、そういうこと言い出したら、
うん。
なんか辺の子でさ、みたいなのになっちゃうやん。
本当よ、もっと吉立てる。うるさい、大きな。
そうそうそう。そう何言ってんのか分
かんない。お金もらってるくせになんか文句言いすぎって。
それってだから政治的公平性っていう話しても、
うん、
これはまたポリコレ棒でぶん殴ってさみたいなことを言い出す、うんうんうん、あと何フェミニストがさみたいな、
うんうんうん、
でもそれってやっぱり単純なねエンターテインメントはいえども、
うん、
そういった最新の映画とか見てったらある程度分かってくる空気読めてくるわけじゃないですか。
まあ映画文化を当時の文化を映すって言いますからね。
てっちゃんもなんでスーパー力の人類史とか読んだ時の感想を言ってたじゃないですか。
はい。
印刷っていうのがさ、っていう。
そう、俺はあれ、最大の人類の電気よりも発明だと思ってるから、印刷は。
印刷によって共感性っていうのが高まったっていう説があるわけじゃないですか。う
ん、はい、説ね、あくまでね。
その証明できひんからね。
うん。
そうなんじゃないかって。
そうそう、あの、時期としてはこうなんじゃないかとかっていう。ってなったら、映画っていうのも一つのその、思いを伝える手段じゃないですか、人々の。
あ、だって電車が走ってくるの見てみんな避けたんだもん。
でしょ？
うん。うわーって。
そうなったら、あの、ずーっと昔よ。
うん。
白人男性が活躍する映画見てみんなときめいたわけじゃないですか。
はい。
としたらなんか主人公とか白人男性っぽいのがやっぱりいいんだよね、とかっていう意識が共有されたわけでしょ？
うん。
だったら大柄が活躍する映画を見続けたらやっぱり大柄もありだよねってなってくるじゃないですか。
そしたらビバリーヒルズコップっていうね。
何それ。
あの黒人男性が活躍する刑事の。
はい。
ドラマも生まれたしね。
だからあの、なんかヒップホップとか流行ったら、
うん。
なんか黒人のああいうシュッとした奴らもかっこいいなとかってなってくるじゃないですか、憧れ、みたいな。
はい、はい、はいはい。
なったら、なんかその、自分らの書く、そういう漫画とか、コンテンツとかでも、
うん。
そういう黒人文化を意識したようなキャラとか出てきちゃったりとかするじゃないですか。
黒人の大きいチンポに寝取られるんでしょ、
そうそうそうそう。
でもそれもだから文化的な側面でエロ本にも出てくるって
ことだよね。そうそうそうそう。これが、セクシーだな、みたいな。
うん。だから、勢力、セックス力が強そう、うん、イコールって。
それは、あの、昔ながらの、なんかあの、あの、毛玉として見てるみたいな。
ひどない？
いや、だから、それが良くないっていうのが分かってきたわけでしょ？
はい。
いろんな子がいると。その人種とか関係ないと。
うん。
体型も関係ないし、年齢も関係ないっていう方向に進もうとしてるわけじゃないですか、今って。
だって、俺でさえ、今さ、おじさんなのレーギングとか始めてるしね。
おじさんなのにエーゲング始めるのが悪いっていう文化圏やったら終わってるじゃないですか。
終わっててもやるわ、俺は。
でも、今頃あれですよ。どっかに埋められて終わりですよ。
手の子？
うん。いや、てっちゃんが。てっちゃんが埋め立てられて終わりよ。
お前がエギなって言われて。
そうそうそうそう。
早く飛び込めって。
うん。まあ、そんな感じなんで。まあでも、今のてっちゃんの言葉でちょっと僕も楽になった面があります。
え、どういうことですか？
え、モテラジ版がそれで果たしてるからいいんじゃないのって。
いや、いいんじゃないのって、今まで会話してた豚尾さんは僕は演じてるんですけど。
演じてる？
辺野古に基地なんか作ってほしくないし。今すぐみんなアベンジャーズとか見ろって思ってるし。
なんなんその、あの、仮想敵みたいになってたってこと？
そう。あ、俺、モテラジやってるとき、ブタオさんの仮想敵であろうって常に思ってる。
ひどいな。あの、ディベートみたいな。
そうそうそう。もう、それは一貫して変わらん。10年間ぐらい出てきて、ずーっとそう思ってる。
もう、騙されたよ。
騙された？
うん。
いや、そうじゃないんだけど、
うん、
俺も、
うん。
国内の映画だけ見る人の気持ちが分かりたいんだけど、
うん、
分からないから。
あ、でも、その要素っていうのがどんどん、昔はハリウッド映画めっちゃ見てたんですよね、きっと。
そうよ。だから日本の映画のレベルが上がったのか、
うん、上がってるのは間違いない。
上がってると思う。上がったのか、洋画が下がったのか、でもいや、洋画も上がってると思うのよ。
下がってない。絶対下がってない。むちゃくちゃ上がってる。
じゃあ何の要因が大きいのって。
見たくないよ。
だから、でも昔は見てたんでしょ？
昔見てたね。
あの、それは、
うん、
お金に余裕があったから、洋画も邦画も見たのか。
うん。あの、外したくないみたいなのがあるかもしれない。
そうそうそう。今は余裕がないから、邦画だけもう外したくない。
うん、
だって、好きなドラマの映画版だったら、うん、もう確実に見たいやん。
うん。
映画化された映画の中であればよ。ラインナップで。
うん。
いきなり、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか見たくないでしょ何も知らないのに。
僕何も知らなくても言ったけどね。あの、てっちゃんがむちゃくちゃ面白いっていうブランドで。
それは、あの、仮想的じゃない俺ね。
てっちゃんが2回見たとこって言うから。
いやいや、2回見る価値がありすぎる映画でしょ。だって冒頭が最高だもん。
で、僕も2回見て。
うん。
その結果よ。
うん。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの1を2回見たせいで、劇場で。うん、しかも立体でも、
うん。立体でも。
見たせいで、
うん、
エンドゲーム超楽しかった。
だからそれは来週。
今のネタあれなの？
でもそれ、誰も言わない。あの、歌尾さん、自分がされたことを人にもやめて。はい、何にも言わないでっていうのが歌尾さんがいつも言ってたでしょ。なるほど。だから何にも言わないで、楽しかったも面白かったも名前すら出さないで。
エンドゲーム面白くないよ。
やめえや。じゃあ後半に。
はい。
じゃあトイレに。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。